皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組はですね、株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。シンクタンクジャーナルとはですね、自分で構想を練って考えて、京都から世界にですね京都のビジョンを発信しようという番組で、京都のですね、地域の方のみならずインターネットを通じて、世界中の方にですねこの京都の思いを聞いていただきたいという、シンクタンクジャーナルという番組です。本日のゲストはですね、ドキュメンタリー映画監督の、柴武さんです。
こんばんは。
どうもありがとうございます。
いやよろしくお願いいたします。
今日のテーマはですね、テレビとドキュメンタリーというか、ドキュメンタリー映画監督っていう、あんまりね、ドキュメンタリーについていろいろとですね、お話をお伺いしたいと思うんですけれども、ドキュメンタリーというのはテレビの番組と比べてどういう違いがあるんですか。
多分最初に今聞いてらっしゃる方は、なぜドキュメンタリー監督の柴がテレビの話するんだということを説明しないと分かってもらえないと思うんで、一応言っときますと、大阪の、民間放送テレビ局の、ディレクタープロデューサーで20何年やっていて、で今もその会社で勤めながら、ドキュメンタリー映画監督としてもずっと10年近く上映活動しているっていう、そういう二足のわらじを履いているんですね、私が。映画の方は「ウィズ若き女性美術作家の生涯」というタイトルの映画で、2001年に完成してからすでに8年経つんですけれど、この間ずっと日本中あるいは海外も少しあるんですけれど、で上映をさせていただいて、お客さんが自分たちのこうなんていうのかな、ご自分たちでこうぜひこれを他の、方々に見てほしいという思いで、自主上映を勝手にしてくださるというのかな、自分たちで広げてくださってると、私たちが何か宣伝をしたりとかいうことをするわけではなくて、見たい人が他の人に見せてあげたいみたいな、そんな感じの数珠つなぎでね、広がってきた映画なんですね。で今そのご質問いただいたその映画とテレビとの関係でいうと、このウィズ若き女性美術作家の生涯という作品はもともとテレビで3回放送したドキュメンタリー番組だったんです。
その時プロデューサーっていうことで、
ディレクターですね。プロデュースもしてましたけど、自分が、テレビのディレクターって映画で言えば監督になるわけですよね。自分で全部取材をして、構成組み立てそれから編集などもしながら作品を完成させていくという役割をしてたんですね。でこれが、放送された後にいろいろな国際的なテレビのコンクールがあって、それで受賞したんですよ。で映画界の方からどんな映画なんや見せてほしいと言われて、見せたらぜひともこれは映画として長く大勢の方に見てもらう形にしてほしいと言われて映画化をしたと。
テレビっていうのはテレビの番組というと一過性というかですね、
はい、
そうですけど映画っていうのは、映画館で、見ていただいて、そして今ビデオということで、だからテレビに比べてやっぱりかなりね、テレビのドキュメンタリーよりかやっぱ映画のドキュメンタリーというのは、やっぱりそれだけこう価値があるというか、
それぞれに価値はあるんですよ。つまり、テレビで放送した時は1回の放送で数十万、多ければ数百万人の方が見てくださるわけですね。でそれを3回も繰り返してるわけですから、それだけでおそらく200万人ぐらいかな、関西エリアだけでですね、200万人ぐらいの方が延べで見てくださってる。で放送するために再放送依頼がリクエストがいっぱい来るんですよ。で、それは作品の力でもあるんですけれど、一方でこれ映画っていうのは1回上映してその時に集まるお客さんの数ってぎゅうぎゅう詰めの超満員になったとしても500人とかね、大きいホールだったら1000人とか、小さいところでしたら50人とか、いろんな規模があるわけですよね。そうすると一度の放送と一度の上映で比べると、お客さんの数で見たら数百倍、数千倍、下手したら数万倍ぐらい違ってくる。その代わり人数は少ないんだけども、映画で見てくださったお客さんにとっては、おそらくその何十年かのご自分の人生の中でも非常にこう深く刺さってくる、
おっしゃる通りですね、
ところがあるんですね、ある可能性があると。
テレビっていうのはこう、自分の意思よりか、勝手にこう流れてきて、番組表を見たらその映画があるから、たまたま見ようっていう、チャンネルを変えてですね。
そうですね。
で映画館というのは自分でお金払って自分の意思で見るから、やっぱりその人がやっぱり映画 通じて影響されるというかですね、うん、人生にとって、うん、映画を見ることによって、こう変わってくるみたいですね。
ありますね、うん、実際にこのウィズという映画のね、うん、上映を8年間やってきてる間に、例えば静岡の高校生の皆さんが主催をして、うん、高校生が主催した上映会ってのがあったんですね、うん、昔、まあ、以前で、その時に関わっていた何人かの生徒さんは、例えば大学の進学先をこの映画から影響を受けて、うん、まあ、主人公はネパールのスラムでボランティア活動をしていた美術作家の佐野由美さんという若い女性なんですけれど、はい、彼女の人生 の生き方というかなに影響を受けて、その静岡の高校生たちは大学の進学先を社会福祉系の学部とか、うん、国際関係論を学びたいと言って、うん、それまで考えていた大学と全く違うところ進学していったり、うん、あるいはその時、見ていた、一人は今同じように学校の先生になって、うん、教鞭を取っていたり、あるいは、そうですね、京都のある、女性はこの映画を見終わった後に、タイのバンコクの、うん、売春街って言ったらいいですかね、そこにそのいわゆるエイズ、ね、うん、HIV の方とかがおられる、そのサポートをするボランティアとして海を渡って行かれたりとか、うん、あるいは東京でやった上映会で見に来てくださった若い男性は今、JICA の、うん、スタッフとして、
うん、
アフリカのマラウイの、
うん、
ほんまの貧困地区の学校の先生になって活躍してるんですよ、
うん、
っていう方が、ね、いっぱいいて、う
ん、まあ、柴さんの映画がなければ彼の人生も変わったというかですね。
そうですね。
この日本賞、ユニセフ賞ですか、
はい、
もらえたり、まあ、国連関係からもらえたり、はい、国連のみならずアジアテレビ賞ですか、
はい、
アメリカではニューヨーク祭の優秀賞ですか、
はい、
すごいですね。
いやいや、そうですね、なんだろう、まあ、もともと別に受賞を狙ってさ、番組を出したとかいうことではないんですけどね、まあ、
テレビのドキュメンタリーとして作られ
たで
しょ。
はい、
それがあまりにもいいんで、
はい、
映画になって、
はい、
でこう世界がこれ注目して、うん、まあ、いろんな賞をもらえて、賞をもらえるのみならず、今おっしゃったように、はい、JICA に入れる人ができたり、
はい、
途上国でこう仕事をしたり、学校の先生になったり、
は
い、まさに映画監督として、最もこうふさわしいのは、単なるそのお金儲けよりか、多くの人見てもらうよりか、うん、ある、そんなに多くないけれども、その映画によってその人の人生がプラスに作用するというね、うん、それが映画監督にとって僕最高かなというふうに、
うん
うん、思ったりもするんですけどね。
そう言っていただいたら本当に嬉しいですね。やっぱりね、これ映画産業の話でしますと、うん、もう今の映画って、うん、もう特にアメリカの映画なんてそうなんですけれど、うん、要するに映画という道具を使っていかに儲けるかっていうところに走りすぎてる傾向ってあるんですよ、うんうん、でそれはハリウッドシステムっていうのがあって、うん、例えて言うとね、こう映画の中に、これを入れたらきっとヒットするっていう、
うん、
こうそういう方程式があるんですよ、
まあ、テレビで視聴率を、ね、
取るのと
一緒で、
映画で言うと、うん、カーチェイスがあること、うん、それから有名、俳優たちのラブシーンがあること、
うん、
それからあとバイオレンスのシーンがあること、
うん、
この3つの要素を必ず
アメリカ的な感じがします、
ね、脚本の中に入れろと、うん、いうことを脚本家に要求をし、
うん、
でプロデューサーはそこに当てはめる有名な俳優たちを、うん、まあ言ったら、まあ、確保しておいて、それで映画化すればヒットするっていう方程式があるんですよ、
うん、
これも20年ぐらい前に作られたものなんですけど、うん、でそれに基づいてやると確かに儲かる、
うん、
でもよくよく考えてみると、僕たちは映画館に果たしてそういうものを見るのを期待して行ってるのかどうかって考えたら、僕はそうじゃないと思ってるんですね、
うん、
やっぱり映画っていうのは一期一会の出会いであり、同時にその映画館にわざわざお金を払って、しかもその2000円近いお金を払って見るということはね、
うん、
もしかしたら自分の人生がその映画によって変わるかもしれないっていう期待を込めて行ってるお客さんが僕は、うん、いると信じたいんですよ、
うん、
そうすると、ああ楽しかった、ああ今日の映画は泣けたね、で終わっちゃったらもったいないんですよ、
うん、
それはもうテレビで十分やってるから、
うん、
それとは違うものをやっぱりね、映画って文化だと僕思いますから、うん、
そのハリウッドでない映画が注目されだして、例えば送り人っていう映画、
はい、
まあ、好きで、うん、シャルビーダンスという映画好きで、僕は十何年前アメリカでシャルビーダンス、僕ハワイに住んでる時に見て、うん、えらく感動して、で全米ナンバーワンかなんかになったんですね。でそのハリウッドの映画に比べてお金も使ってないし、全くハリウッドの対極的なね、その、まあ、日本人らしいなんかエモーショナルなアジア人的な何かをこう、うん、出してる、その映画がそのアメリカで受けるというのは、アメリカ人もハリウッドの今おっしゃったようにセックスとかバイオレンスとかね、 それでなくって何かを求めてるというようなね、そういう流れがあって、また韓流っていうんですか、韓国のあの映画冬ソナに始まって、あれも全くハリウッドでないこうアジア人的な映画ですね、うん、ああいう映画がもっとねこう、ヒットしたり、まあ、ヒットしてますけれども、そうすると映画に対する考え方が変わってくると思うんですけど
ね。そうですね、アメリカの映画が全部悪いとかいうつもりは毛頭なくって、うん、それぞれにその良心的な映画を作っている映画人がね、いろんな国にいて、うん、一人一人は活躍かつ、ある種の理想を持って頑張ってるわけですよ、うん、ところがその映画産業というシステムの中でどうやって儲けるかというところにばっかりこう、今むしろ映画のプロデューサーとか企業の側がそういうふうにこうシフトしていってしまって、うん、映画館がその文化を感じる場とかね、うん、もっと言ったら異文化を感じる場とかであったはずのものが、うん、そこが、まあ、例えて言えばお化け屋敷のようなものになってきてる、うん、あるいは、アトラクション、遊園地のアトラクションのようになってしまってる、うんうん、そこは僕は違うだろうってずっと言い続けてるんですね、うんうん、まあ、本業 の、 その今放送業の方でも各映画の配給会社と向き合うことが多いんですけれども、うん、大体こう映画作品の予算を持ってる大きな、ね、予算を持って活動してる映画っていうのは、うん、大体そっち の、 その、映画館をアトラクションにしてしまっている映画だったりするんですよ、うん、で意外と予算は持ってないけれども、うん、頑張ってるっていうのは、うん、ほんまにこうなんていうのかな、それこそ送り人だってそんなにお金かけてないですよ、
うんうん、
むしろあれは映画のアイデアの方から大事に入ってきてる作品ですから、うん、そういうものの方が実はとてもとても大切で、うん、お客さんもそれをこう感じてくれたんじゃないかなっていう、
ね、うん、お客さんはやっぱりこう、はい、人生を変えるっていうかいいものをこう見たいと思ってると。でテレビと、うん、映画のこう、まあ、フュージョンというかね、
はい、
融合することによって、まあ、テレビ局の大手テレビ局の、はい、まあ、ディレクターっていうね、まあ、仕事もされてて元気でされてて、うん、テレビのことも分かっておられると、うん、そして映画のことも分かっておられると、
はい、
そしてもう一つその、このドキュメンタリー映画というのは非常に国際性に富んだものであるとということはですね、映画を見たい人間から見れば全てのことが、まあ、マルチ的というか多極的というか見られるのが柴監督の、ね、魅力だと思うんですけれども、うん、ですね、このラジオカフェシンクタンクジャーナル、まあ、京都の思いというか日本の思いをこう世界に発信しようという、まあ、シンクして、発信しようという番組です、いつものようにですね、ここでノーシュアのハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。本日のゲストは、ドキュメンタリー映画監督の柴武さんに来ていただいております。
はい、
前半は、まあ、映画とテレビの、まあ、融合というかですね、 まあ、まあ、多くのテレビ大手のテレビ局がありますけれども、その中で映画監督されてる、まあ、そういうプロデューサーとかです、プロデューサーとかダイレクターされてる人は非常に少ないと思うんですけども、実際柴さんはアジアなりネパールなりですね、はい、世界にこういろんなところドキュメンタリー作りにこう出られてるんですけども、やっぱり現場を見られて、はい、どうですかこう、うん、キー局でテレビのそういう、まあ、いいポジションにおられて、そして現場にこう行かれてドキュメンタリー作られたりする、非常に魅力的だと思うんですけども。
そうですね、まず現場に出るということが、うん、その表現者として、考えるとね、現場に出るということで初めてその自分の中でこう実感できるものってたくさんあるわけですよ、うん、つまりまあ僕のこの映画ウィズ若き女性美術作家の生涯っていうのはネパールのスラム街が舞台の、映画なドキュメンタリー映画なんですけれども、例えば学校でね学ぶときに、ああネパールはインドとかと同じで、非常にこう過酷なカースト制度があるなとか、うん、ネパールの貧困層というのは本当にこう厳しい生活を送っているなというのはイメージというかその情報としては頭に入るじゃないですか、うんうん、でもそれは非常にこう断片的な情報でしかない、うん、ところが現場に実際自分の目で見に行くと、うん、まあそれは感じますよね、
うん、
五感全部を使って自分の体の中に染み込んでくるんですよ、うん、それをつぶさに見ていると、うん、でそうするとじゃあ次表現者の側になった時に、うん、どうやってこの過酷な現実をね、うん、全くそれを知らない第三者不特定多数の人たちに伝えようかっていう思いに駆られるんですね、うん、で現場に出ない人間はそこまでの表現欲求って出てこないんですよ、
うん、
パッと旅してパッと見てきて、うん、ああなるほどなるほどってパッパッパッと写真一枚撮ってプッてやるっていうの
とはやっぱ違う。もしずっとテレビ局にこう来られて、はい、テレビ局というのは、まあ、テレビ局のディレクターにしてみても、はい、そのプロデューサーにしてみても現場でこう作ったりというのは、はい、やっぱりどっか下請けにそういうこと多いですね。アウトソーシングでやったり
多いですね。
だから映画というのは、うん、やっぱり自分がね、ご自身が監督として全その映画の責任持たれる、
うん、まあ、その映画でなくてもテレビドキュメンタリーでも、うん、いわゆるこうテレビ局放送局の社員が、うん、現場まで出て作ることってのは多いんです、うん、あるにはあるんです、
うんうん、
ただ、まあ、確かにそのアウトソーシングしてることもあって、うん、放送局員がいわゆる管理者になってしまってね、
うん、
自分は全然現場見てないっていう人も確かに増えてます、
うんうんうん、
でもそこは最後の両親みたいなのがあって、うん、そのテレビ局の中にいる何十、うちの会社で言えば700人近い社員がいる中で、やっぱ何十人かは現場主義ですよ、
うん、
現場見て、
そう、何十人、1割ぐらいしかいないですか、
まあ、他にもいわゆるこう経理部があったりね、うん、営業部があったりしますから、うん、ディレクターグループで言ったら100何十人いるディレクターメンバーの中で何十人かはやっぱり現場主義でやってるし、うん、まあ、いわゆるそうじゃない人たちは、まあ、エディターみたいな形で、
うん、
エディターというか、まあ、プロデューサーですね、現場を見ずにコントロールをする側に回ってたりすることが多いかな、うん、と思いますけどね、
うん、
でもやっぱり僕は現場主義であり続けたいと思うし、そうすることによって、まあ、表現というのはその表現者の思索、ね、うん、その思想の表れですから、うん、その思想を構築するためには、うん、絶対に現場に行かなかったら作れないですよ。
このネパールにどのぐらい入られたんですか、はい、この映画作るのに。
延べの期間でいうと、2年ぐらいですけど、2年間ずっと行ったわけじゃなくて、日本と行き来しながら、日頃の、まあ、僕は普段ニュース番組もやってますから、
うん、
日頃 の, ニュース活動しながら、時折こうやってネパールに行って撮影をし、また帰ってきてみたいな繰り返しをして。
そう、同じドキュメンタリーでもその、はい、やっぱりこうテレビ局ということで仕事を持っておられるんで、
はい、
まあ時間的なね、集中してはできないけれども余裕があって経済的にもやっぱり安定されてるから、
はい、
結構いいのができるってある意味ではね、うん、そういうメリットはあるように思うんです。
ありますね、うん、
デメリットもあると思いますけれども、メリット大きいですね。
まあ、放送番組に載せるという部分では放送局が後ろ盾となって、うん、その作品の、まあ、予算をつけてくれてるっていう状態になりますから、うんうん、まずそこの部分では安心できる要素になりますよね、
うんうん、
ただこれを映画化するときになったら、まあ、この僕の映画の場合は映画化に関しては放送局としては一切タッチしませんよということで、うん、あんた自分の責任でやりなさいというふうに言われたんで、それ自腹ですよ。
自腹ですか。
自腹ですよ。映画化の費用は数百万かかりましたけど、それは全部自腹で、最終的にはやっぱりその制作費を回収するまでに何年間もかかりましたね、
うん、
それでも僕は作りたい、その主人公佐野由美さんの人生を広く世に伝えたいという思いがあったので、それはそうしたんですけど、うん、
僕はドキュメンタリーが大好きで、はい、例えば今年人気があったチェ・ゲバラっていう、まあ、キューバの、ね、はい、革命家の、まあ、彼の映画、日本ねあって、 僕それよりかですね、まあ、チェゲバラってのは医者で、アルゼンチン出身で、たまたま中古文庫でいいんですかね、チェゲバラ世界を、語るという解説ちょっと書いたんですね、本の文庫本ので、それでチェゲバラのことを調べたら、やっぱり彼はユダヤ人の でお父さんが結構金持ちで、子供の時から全部映像が残ってたんですね。で実際チェゲバラの本当のドキュメンタリーと、俳優がこうドキュメンタリーって言っても本人でない、こう映画が比べてみたらですね、やっぱり本人がチェゲバラというのはハンサムで、本人がやっぱりその国連で演説する姿っていうのはどんな良い悪態よりか本人の方がいいんですね。だからドキュメンタリーの本質というのはやっぱりその本人がやっぱりその、臨場感というんですかね、その革命を成功させて、キューバの、民主の前で彼が語る時のあの、ドキュメンタリーの迫力、これはもう絶対映画というか他の、ドキュメン誰かが代わりにやった俳優がやったドキュメンタリーというのと全く違う本人のドキュメンタリー最高と思いますけども、う
ん、俳優があったらドキュメンタリーじゃなくなるんで、ノンフィクションの
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーにならない
の、あれはチェゲバラ、
それは劇映画になりますよ、
劇映画、
はい、ノンフィクションの劇映画になるんで、ドキュメンタリーはあくまでも現実に起きた出来事を、撮影をしていって、その蓄積の中で構築するのがドキュメンタリーですから、あのノンフィクションとドキュメンタリーはまたちょっと違うんですね。で、まあ、今の話はすごく的を射ていて、実はこのウィズという映画も、あの劇映画化しませんかっていう誘いがあったんですよ、うんうん、で広末涼子さんとか、うんうん、もうそれ8年前ぐらいですね、当時やっぱりこうすごく人気のあった菅野美穂さんとか、うん、若い女性あのアクトレスを主人公にして、やりませんかって誘われたんですけど、僕断ったんですよ、うん、それはなぜかというと、この映画のこのドキュメンタリー映画のリアリティに勝るものは作れないっていう確信があったから、うんうん、なぜ、もう一つ言うと、この映画の中では人間の生と死について非常にあのどう言ったらいいかな、非常に踏み込んだ映像表現してるんですね、うん、でそれはあの当事者の皆さんとかとのいろいろなこう精神的なやり取りを経て映画化までこぎつけている作品ですので、うん、それはあの劇映画にしてしまったらちょっとそれは、その当事者の方々の思いとかともずれてきてしまう面もあったので、それはそうしなかったんですね、うん、でそのチェ・ゲバラの時のドキュメンタリーのリアリティっていうのはものすごく僕はもうあのよくわかる話で、うん、要はそのドキュメンタリーがあの制作費何十億円もかけている劇映画に勝る唯一のところってリアリティなんですよ、うん、でドキュメンタリーってもうみんなもう世界中のドキュメンタリストってお金もないまま、うん、あの苦労しながら作品化にこぎつけているんですけれど、うん、そこのリアリティという一点において劇映画と対抗できる、うん、どんな有名な俳優よりも、うん、このドキュメンタリーは私の人生に大きく刺さってきましたって観客の皆さんに思わせる唯一の武器がそこなんですね、うん、リアリティ、うん、という点ではあのゲバラの話もそうだし、このウィズがあの映画上映を通して大勢の若い方々、まあ、年配の方々も含めてですけれど、うん、の人生に深く刺さって、うん、彼らが明日から生き方変えますっていうふうに力強くね、映画を見終わったと、うん、劇場からこう帰るときにこうワンワン泣きながら、うん、同時にでも晴れやかな表情をしてこう上を向いて歩いてこう劇場から去っていかれるんですよ、うん、これは何かなと思うと、まさに主人公の生き様のリアリティがそれぞれのお客さんに響いてる、そういうことだと僕は思ってる
んです、うん、演技でなくって、ドキュメンタリーって人生そのものだと思うんですね、
はい、ええ、うんうん、だからね、その劇場を出るときに劇映画だとドア開け放たれた瞬間その外に出てたら、うん、そこで現実に戻るじゃないですか、うん、劇場の中は仮想空間ですよ、仮想現実の世界、うんうん、ところがドキュメンタリーって劇場の中と外の現実世界とがつながってるんですよ、
うん、
だからスクリーンで今実際はスクリーンの二次元のね、うん、平面を見ている信号を見ているだけなんだけれど、うん、でもドキュメンタリーの場合はそこで見たものが現実となってこう体の中に入ってきちゃうから、うん、劇場から外に出た時も引きずるんですよ、
うん、
あの主人公の生き様って何だったんだろう、自分にとってどういう意味を持ってるんだろうということをずっと考えていくんですね、
うん、
優れたドキュメンタリーってのはそういう力を持ってると。
あの靖国という映画もですね、はい、ちょうど、京都大学の大西博先生のスタジオに来ていただいて、その時靖国の映画の解説もされて、すぐシンポジウムをやられました、日中友好協会ですが、はいはい、その時に、大西先生一緒に壇上で
出ました
ね、はい、あの靖国のあの映画もじっくり映画館でこう見せていただいて、本当にこう それこそドキュメンタリーというか、うん、一人の監督、
リー
さんがですね、うん、彼の目線で、かなり歳月もかけてこう、うん、
10年
捉えて10年ですか、
はい、
なかなかメッセージ性が高いっていうかですね、
リーン監督と僕は全く同い年で、うん、彼とは本当にこう盟友でもあるんですけれども、うん、まあ、彼がその映画靖国をね、ドキュメンタリー映画靖国を完成させたときに、非常にこう不本意な形で、一部の国会議員、一部というかまあ自民党ですよ、
うん、
自民党の靖国新法派の国会議員と、うん、それから右翼団体の圧力を受けて上映できなくなった
ん
ですね、
うん
うん、でその時に、右翼団体 の、まあその映画館に脅迫行為をして、うん、後に逮捕されるんですけど、うん、その右翼団体の構成員を、まあ、私は唯一日本のジャーナリストの中で唯一その人物を見つけて、
うん、
で直撃取材をして、
うん、
問いただしたわけですね、
うん、
で、それはそのテレビのジャーナリストとしての仕事として、うんうん、彼にあったんだけれども、うん、その時にね、その右翼の若者はこう言ったんですよ、
うん、
僕はそのあなたはそうやってそのこの映画のメッセージが、ね、こう納得できないということで、映画館に脅迫行為をして、靖国の上映を潰してしまったけれども、うん、あなたはところでこの映画もうすでに見ておられるんですか、
うん、
僕は見てませんって言ったわけ、
うんうん、
ちょっと待ってって、見ないのにあなたはこの映画が反日的だとかね、
うん、
どうしてわかるのって、いやだって雑誌で書いてたもん、週刊新潮で書いてたもんって言うわけ。ちょっと待って、週刊新潮のが書いてたらそれは 100% あなたは信じるのって、いや僕らはそうですから、ね、こう来るわけ。
李監督が映画を作られて、うん、その靖国という映画 で、あと司馬さんがね、その、まあ、いわゆるテレビ局あるいは映画監督、その映画が終わった後のドキュメンタリーみたいな感じがするんですね、
はい、
そうですね。その2つ の、 その友人で組み合わされることによって、うん、ますます靖国という映画にこう、うんうん、リアリティとインパクトとその時代性というのが、
うん、そうですね、
だからあの映画がやっぱり注目された、
うん、
はやっぱりそのリー監督と司馬監督の合作であの映画またますます良くなったっていうふうに、
うん、まあ、もちろん僕もあんまりおこがましいことを言うつもりはなくて、うん、あの映画はあくまでも10年間リー監督が、撮り続けて完成させた作品なんで、あれはリーさんのものなんですよ、うん、ただそれが日本で上映できるように、まあ、一つの道筋をつけた、
うん、
一回潰された映画をね、
うん、
でやっぱ彼は本当に悲しそうな思いを持ってらっしゃいましたから、うん、なんとか僕はマスコミの一人としては、
うん、
同じ表現者として助けたいという思いもあったし、
うん、
と同時に表現の自由に対して圧力行為をすることに対しては徹底的に戦わなければいけないという責任感もありました、うん、でその右翼の青年はその見てませんと言った後に僕はこう言ったわけですよ、
うん、
見たいと思う、うん、わざと聞いた、そしたら彼はそうですね、言われてみたら見たいですよ、
うん、
でその時に僕は彼にそれを見れなくしたのは君自身だよ、
うん、
って言ったんですね、
うん、
そしたらその右翼の青年は絶句してすいませんでしたと、
うんうん、
謝った、
うん、
これはとても大事なことで、全然思いが違う部分があったとしてもまずは、他者の表現に触れて、
うんうん、
見てそこから何かが生まれる、
うん、
議論はその後にしたらいいと、うん、そういうことだと思います、うん、
司馬監督、今日はドキュメンタリーの映画についていろいろとですね、
はい、
話をしていただきまして本当にどうもありがとうございます、
本当
にテレビと映画のフュージョンというかね、融合をで、そしてまたそれを見た人がですね、人生影響されるというのは映画監督にとって最高で、
はい、
まあ、テレビのプロデューサーとしても最高のことをされたと思います、このシンクタンクジャーナルは、株式会社トライオンのご協力でお送りいたしました、また来週